先生とカフェでご飯を食べた日から2週間が経過した。その間先生とは会っていない。代わりに試験1週間前から期末試験期間、しおりとリクと、特にしおりと長い時間を過ごした。不本意ながら課は一旦置いておいて、放課後の時間はほとんど勉強に使った。しおりから一緒に勉強に誘われることがほとんどだったし、私には断る理由もない。仮にしおりに何か別の意図があったとしても、私はそれを汲み取らない。先生のずるさと同じことをしてる気がして、ちょっと複雑だった。それは他の誰かに告白された時には思わない感情で、そもそも曖昧な態度を取ることが稀なわけで、しおりが特別なんだってことの証左でもある。でもね、絶対私が好きなのはたった一人。それはしおりだって分かってるはずなのに、私は。7月7日、ムク。
立花さん、試験お疲れ様でした。
しおりもお疲れ。今日で最後だったけどどうだった？
前回よりも手応えありですよ。立花さんはどうですか？
私も前回よりはいいね。きっとしおりに勝っちゃったらごめん。
負けませんよ。この後はどうしますか？
帰るかな。午前で終わるからお弁当持ってきてないし。
なら一緒にお昼ご飯を食べに行きませんか？
いいけど、あれ、
リクは今日から部活が再開なのでもう行きましたよ。二人じゃダメですか？
ダメなんてことはないよ、別に。
よかったです。では行きましょう。
しおりから二人でどこかへ行こうなんて誘われたのはこれが初めてだった。そして私たちは友達なのだから断るのも不自然。道中ちょっと気恥ずかしかったけれど、進路調査票に教師って書いたことも話した。何もおかしなことなんてない。普通の友人同士の会話だ。わざわざ自分に言い聞かせなくちゃいけない理由は見ないふり。私たちはしおりのリクエストに応える形でショッピングモールのハンバーガー屋さんに向かった。アメリカっぽい本格的なハンバーガーで、私は普通のセット、しおりはタワーみたいになっているハンバーガーを食べた。
よく食べきれたね。
あれ10段くらいのパーティーじゃなかった？
そうですけれど。
いや、そんな何が疑問なのかって顔されても。
では食後のデザートを食べに行きましょう。
私まだ全然お腹空いてないけど。
お、はって？
だからデザート食べて当たり前みたいな顔しないで。
では少し歩いてからにしましょう。
少しでお腹空くかな。こんな風にしおりとの会話にリズムが生まれてきてるってことは分かってる。ちゃんと話すようになってからおよそ1ヶ月。クラスでの優等生って印象とだいぶ違ってるってことには気づいていて、慣れてくると意外と周りを振り回すタイプだなとか思っていた。けれどもそんなしおりと一緒にいるのは楽しいと思う。あくまで友達として。でもだからこそ先生が言っていた
お似合いなんて言葉を思い出すと
橘さん、
胸が痛くなる。
どっちがいいと思いますか？うん、橘さん、私の話聞いていますか？
聞いてなかった。
素直に言ってくださるのはいいですけれど、もう
ごめんごめん。それでラクトアイスとアイスクリームの違いだっけ？
そんな話していません。あ、でも後でアイスを食べるのもいいかもしれません。あ、いえ、そうではなくて、
ん？
パジャマの話です。牛もちゃコラボのパジャマが再入荷したみたいで、ピンク色と水色があるんですけれど、どっちも可愛くて選べなくなっちゃいました。
あー、なるほど。
それはどういう反応なんでしょうか？
聞かれるとこんな気持ちになるんだなって。先生といるとき聞くのって大抵私の方だったし、
うん、私は橘さんの意見を聞きたいんです。
そうだな、どっちも似合うよ。
嬉しいんですけれど、橘さんの意見を。じゃあ好みを教えてください。
そうだな、やっぱりしおりならピンクかな。
ありがとうございます。ではこのピンクにします。
うん、いいと思う。お会計してる間ちょっとあっち見てくるね。
はい。
チクリチクリと胸が痛くなる。全部自分が悪いって分かってるんだけど、もっと自分が鈍感であれば、あるいはもっと純粋にこの日々を楽しめるのかな。先生もこんな気持ちだったのかな。お、このピアスかわいい。そっか、ペアの。先生とピアスの話したのもう2週間前か。2週間も先生と会ってないんだ私。まだ2週間。ううん、もう2週間だよ私にとっては。
お待たせしました。橘さんも何か買っていらしたんですね。
うん、
これピアスですね。しかも同じデザイン、ペアの。少し失礼します。
あ、ちょ、いきなり顔近づけたらびっくりするって。どうしたの？
橘さん、ピアスホールは開いていませんのに。
試験終わったらさ、先生に穴開けてもらうって話してたんだ。
やっぱり下月さんに。
そうだよ、ペアでつけてくれたら嬉しいなって、それだけ。あ、お、
少し場所を変えて話しましょう。
しおりに手を引かれて、私はショッピングモールから少し離れた臨海公園を訪れていた。くしくもこの場所はしおりに声をかけたあの夜と同じ場所だった。話って何？
橘さんだって分かっているはずです。
分かんないよ。
下月さんと話しました。
え、いつのこと？
橘さんと下月さんと3人で美術館に行ってイルミネーションを見た日です。あの日の夜、私は下月さんと通話をしました。
ちょっと待って。しおりがどうして？
下月さんが立花さんのことをどう思っているのか、ご本人に聞きました。わかりませんか？
いや、わかる。言ってることはわかるよ。でもわかんない。どうしてしおりがそんなこと？
本当にわかりませんか？
それは
立花さんと話すようになって、少しずつ立花さんのことが分かってきました。立花さんは本当はすごく頭が良くて、察しも良くて、人の心に敏感な人です。だから言葉にしないだけで、きっと立花さんは私の言いたいことが分かっているはずです。
ダメだよ。ちゃんと何が言いたいのか教えてくれなきゃ。
立花さんは下月先生のことが好きですよね？
うん、そうだよ。その気持ちは昔からずっと変わらない。
好きの気持ちのその先に恋人になりたいと、そういう気持ちはありますよね？
もちろんある。
ですが、それは本当に恋なんですか？
何それ。
立花さんはかつて下月さんに恋じゃないと言われて失恋をしたと話していました。進路調査票に教師と書いたと話してくれました。下月先生に対する尊敬と憧れがあるからだとおっしゃっていました。それは本当に恋なんですか？
何が言いたいの？
立花さんが下月さんに抱いている気持ちは恋ではなく執着なのではありませんか？
何それ。私そんなこと言われたくない。いくらしおりだからって、私嫌だよ、そういうこと言われるの。
私の言葉を否定できますか？
できるに決まってるじゃん。私ずっと言ってる、先生のことが好きだって。
わかりました。
何それ、どうしたの？変だよしおり。大体何なの、先生と話したからって。
たとえ立花さんから下月さんへの思いが紛れもない恋だったとしても、下月さんは立花さんと付き合う気はないとおっしゃっていました。下月さんは私に立花さんと恋人になる気はないと言いました。
嘘でしょ？
間違いなく私が聞いた言葉です。
そんな、先生はどうして？
下月さんがなぜそう思っているのか私には分かりません。私が話しているのはただ事実だけですから。
大体どうしてしおりがそんなことを先生に聞くの？
さっきも聞きました。本当は立花さんも分かっているはずです。
わかんないよ。
なら、はっきり言います。私は立花さんのことが好きです。立花さん、私はあなたのことを好きになりました。積み重ねた時間は決して長くないかもしれません。ですが、これまで感じたことのない気持ちを立花さんに抱いています。決して嘘じゃない本当の気持ちです。きっとあの夜、立花さんに声をかけられた時から 少しずつ育っていった気持ちです。不思議ですね。知らない感情のはずなのに、好きだなって、これが恋なんだなって、ちょっとずつ自覚していくんですから。
しおり、
名前で呼んでもらえるのが嬉しいことなんだって、橘さんのおかげで気づくことができました。お父さんや陸だって私をしおりと呼びますけれど、橘さんに呼ばれるしおりはすごく特別で、名前を呼ばれるたびに自分のことすら少しずつ好きになれる気がするんです。自分がこの世界に存在することを許してもらえる気持ちになるんです。
待って、しおり、
私はもう止まりません。こうして言葉にすればするほど溢れてきます。ずっと言えなかったし迷っていたのに、もう止まれません。私は、
だから待って、お願い。
嫌です。好きです、橘さん。私、橘さんのことが好き、好きになりました。だから私と特別な関係になってほしいんです。橘さんは他に好きな人がいるって分かっているのに、私が塗り替えたいって思っちゃっているんです。だから私と。
分かった、分かったよ、しおり。ありがとう、嬉しいよ。正直予感はしてた。だってしおりが匂わせてくるからさ。でもね、それでも嬉しい。私結構告白されるけど、これ嫌味みたいかな。でもしおりも同じだし、いいよね。あ、でね、人に好きって言われるの慣れちゃったと思ってたけど、全然違った。しおりに好きって言われたら、そういうのと全然違くて嬉しいよ、すごく。でもね、嬉しいだけなんだ。しおりからの言葉で嬉しいだけ、好きって気持ちじゃない。私はしおりに恋してない。先生に向けた気持ちと全然違う。私が好きなのはね、先生なんだ。先生がどう思ってたって知らない。私は先生、下月美玲が好き。だからごめん、しおり、ごめんね。私、しおりの恋人にはなれない。
はい、ありがとうございます。答えをもらえて、私とても嬉しいです。やっぱりそれが橘さんらしいです。曖昧なままの関係で満足するなんて、きっと橘さんらしくないですよ。私に声をかけてくれた橘さんは、一緒に過ごしてくれた橘さんは、そういう人じゃないですか。私も分かってました、橘さんの気持ちを動かせないこと。でも私は嫌でした。歌方の夢のような時間は幸せかもしれませんけれど、私にとってそれは嘘と同じだって思っちゃったから。
うん、
橘さんって嘘が苦手なんですから。だからもう嘘は終わりにしてください。下月さんのことを話す橘さんは幸せそうで、ずっとキラキラしていて、同じくらいずっと辛そうだったから。
うん、わかった。ありがとう、しおり。
嘘ついちゃダメだからね。
うん、しおり、言葉。
明日から、ううん、今から私は友達でいたい。友達として立花さんの、カオルの恋を応援したいな。
もちろん、ありがとう。なんだか新鮮だね。私も自分の名前好きになれるよ。
バカ！
ね？
でもそれがカオルらしいね。じゃあ私もうちょっとここにいるから。
え、あ、うん、わかった。夜だし気をつけてね。
カオルこそだよ。じゃあまた来週学校でね。
うん、またね、しおり。
またね、カオル。振られちゃった。泣くの我慢できなかったな。立花さんに迷惑かけちゃった。まだ恋じゃないって思ってた。誰かを好きになるはずないって思ってた。こんなに好きになってたなんて、立花さんのことこんなに好きだったんだ。私無理だって分かってたのに、なんで、なんでこんなに辛いの。好き、好き、好き。次にカオルに会った時に泣かないように、今のうちにいっぱい泣いておこうと思った。涙が出てくるってきっと孤独じゃないってことだから。今夜で終わりのよくある失恋、大事な大事な最初で最後の私の初恋、ありがとう。そしてさようなら。